西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、今日も本当に暑かったですね。もう8月最後の放送になります。今日は4週目ですから生放送です。ゲストティーチャーへの質問もね、どんどんお待ちしておりますよ。というわけで、8月の西宮徹底解剖は、巡る民族と題して、ゲストティーチャーに、元西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみ先生をお迎えしてお届けしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どんどんね、質問もお待ちしておりますから、はいはい、メールは787@sakura-fm.co.jp。 そしてファックスは0798-37-5514。こちらまで送ってください。まだまだね、クイズの、お答えも間に合いますから、
はい、
ぜひぜひ送っていただきたいと思います。さて、実は今日、西尾先生にですね、
はい、
お土産もらいまして、ザ・型抜きっていう、はいはい、ねえ、
はい、前回、はい、子供たちが楽しい、巡ってくるもんをお話ししたときに、はい、出した、その型抜きっていうね、ラムネ菓子なんですけどね、こう、いろんなリンゴとかパンダとかの、模様が、こう、筋がつけてあって、ラムネ板みたいなね。はい、で、それを、その筋に合わせてきれいに切り抜ければ、OK っていう、まあ、そういう、ね、はい、子供のおもちゃ、兼お菓子ですね。
ねえ、はい、なんか余りますよねこれ、
はい、
なんか私リンゴを当てたのはいいんですけど、はい、なかなかこうはの額下手なとこと、
はいはいはいは
い、こうなんかこう一枚だけ葉っぱがついてもうあれがわーってバチッとあかんかったんですけど、
はい、あれね、やっぱり、ね、つけてる筋を針とか虫ピンとかでこうツツツツツッとついていって溝を深くするとね綺麗に、取れるんです。
な
るほどね。で、私も一緒にやったら、多分クマさんやと思うんですけど、はいはい、輪郭が柔らかく、丸かって、うん、簡単やったんで、
綺麗に、
はい、見事に取らせていただきました。
ね、すごいですね。いや、でもなんかそうやって、わーわー、綺麗にできたとか、抜けたとか言いながら、やるのも楽しいですもんね。
そうですね。で、普段の駄菓子屋さんとかに売ってないものですから、うん、そうやって、行商の人が回ってきて初めてっていう、お菓子でしたね。
はい。いやいや、巡る民族、はい、1週目が祈る、はい、そして2週目が務める、3週目が楽しむという大きなね、はい、まあ、こうタイトルで、それぞれにいろんなものが巡ってくるよっていう話をいっぱい伺ったんですが、
はい、
皆さんからね、メールやファックス頂戴しています。はい、こちらはラジオネーム C さんでございますが、はい、ね、なんか面白い話をたくさん聞かせてもらい楽しい時間でしたって書いてくださってます。
ありがとうございます。 C さん、ひょっとすると知り合いかな、
え、そうなんですか。
はい、
はい、
だったら知り合いってまた返事いただけると
ボランティアつながりとかですか、
かもしれません ね。
いろんなね、まあ、本当に西尾先生は顔広いからいろんなとこに知り合いがいはるからなんですけど、そうですか。でも楽しんでいただいて、はい、言ってよかったですよ ね。そしてラジオネームホルルンさん、今回の祈る楽しむは懐かしくも楽しい話題が満載で、西尾先生の軽妙なお話を毎週楽しみに聞かせていただきました。神社での楽しみといえば、毎月巡ってくるキッチンカーでのお茶とおしゃべりが私の巡る楽しみとなっていまして、それとともに神社にお参りに行く機会もぐっと増えました。
はいはいはい、はい、なんかすごい現代的ですね、キッチンカーというのが、ね、
毎月キッチンカーが来るんですか。
はいはい、
ありゃまあ、
まあ、感覚としてはね、月に1回っていうのはちょうどええぐらいだと思うんですけども、こう、屋台ではなく、
うん、
表現がキッチンカーというのが、とても現代的なんですけど。
もう時代ですかね。
はい。
で、なんかキッチンカーですごいなんとかカレーとかそんな、なんかめちゃめちゃおしゃれなものを
食べるものもカタカナになってますね、そしたらきっと。
すごいですね。そういう時代なんですね。はい、そして、ラジオネーム、ビーフさん、まだ東京単身赴任中さんでございますが、巡る民族、楽しく聞かせていただいています。今日は、暮らすですね。そうなんです。はい、4週目、今日は、暮らすというキーワードでお届けするんですが、現代なら、布亀ですかね。
そうですね。はい。
いろいろと薬持って回ってきてくる、
はいはい、ね、はい、地域でいろんなお年寄りにですねお話を聞いて、はい、伝統的な、まあ、そういうお商売人さんとかの話を聞くと、うん、まあ第一に薬売りの話が出てくるんですね。で、置き薬、配置薬、今では配置薬という言い方をしますけど、うん、半年に1回1年に1回大きな荷物を風呂敷に包んでそれを背負った薬売りさんがやってきて、はい、で、まあ、縁側のあるお家やったら、うん、トンと荷物をですねその縁側に置きで肩から外してほどいてすると薬を入れたねカゴであるとか引き出しが出てきて、
はい、
で奥からお母さんがですねお家に箱で置いてますからその薬の箱を持ってきて、
うん、
ほなって言ってすると薬屋さんが中を見てあはい風邪薬使いましたねとか腹壊す人が多かったんですかとか言いながら
はいはい、はいはい、
新しい薬に入れ替えていってで使った分だけお金を払うと、
はい
はい、でかつてはねやっぱり富山が全国的に有名で、はい、で、まあ、有名になった理由もいくつかあるんですけども、うん、やっぱり富山の薬ってねいいんですよっていうね売り文句がね、うん、上手やったと思うんですよ。
売り文句、
はい、こういう言葉聞いたことないですかね。
え
中富山のマンハンゴンタン鼻くそ丸めてマンキンタンそれを飲むやつはアンポンタン思いっきりこけそうな売り文句なんですけど
マンキンタンって聞いたことありますわ、
は
い、
これはね、うん、マンキンタンっていうのは、はい、実はお伊勢さん
うん、
伊勢神宮へお参りしたところの、ま、おかげ横丁とかお伊勢さんの周りたくさんお店あってでお参りする人が多いのでおしろいと一緒にですね、うん、薬も伊勢土産でね結構各地にお参りなったされた方がお土産で持って帰ってたんですね。なんか有名だったんですよ。でもそれよりも富山の薬の方がええですよって、うん、で特に満金丹の場合は、はい、丸薬で黒い丸めた黒い薬だったので、で鼻くそが丸まってるっていうような
飲む気しませんねそん
なというふうに思わせるのがこの売り文句のええところですね。
なるほどね。
はい、でそれなのでこうお話を聞いてるともう本当にほぼ皆さん富山からっておっしゃるんですよ。うん、でも調べていくとですね、うん、富山じゃないところの薬売りさんも。各地で動いてはるんです。
ほう、はい、富山の方からではなく、
ほんまに富山ではなく、
はい、
はい、よく見るとですね、はあ、岡山だったり、
はあ、
で、奈良だったり、これ、うん、岡山奈良って結構有名だったんですよ。
へ、
はい、奈良は坪坂寺というお寺のちょうど下にあるんですけども、
はい、
高取町っていうところがね、やっぱり薬の産出というか製造していたところで、そこにもお薬の資料館が、あるぐらいなんですね。はい、で、岡山も備中売薬ということで、総社とか倉敷ですね、
はい。
はい。その辺でやはり売っていたお薬っていうのが有名で、同じように、こう、担いで売り歩いてはったんですけど、
うん、
どうもこの売り文句がですね、皆さんに印象的だったんで、
はい、
誰でも彼でも全部富山からになって
。中富山のいうのはね、
はい、
なんか本当に。
はい。いいリズムでね。
ねえ、はい、キャッチーですよ ね、確かに。
はい。上手やったなと思います。
じゃあもう日本全国、いろんなところにそこの、まあ、名産品って言ったらおかしいですけど、はい、売り物、売りのそのお薬があったと。
は
い、
あ ったんですね。やはりかつての薬っていうのは今も全部合成ですよね、はい、いわゆる生薬なので、
はい、
実際に山に入って薬草を取ってまたは育てて、でそうやって組み合わせて作っていくもんですから、やはり大和とかだったら吉野の山であるとか、うん、そうした薬草が豊富な場所に近いところが薬の産地だなんですね。ね、それで、まあ、売っていくわけですけども、うん、はい。富山の場合は特に行商を中心にしましたので、うん、うまくこう、なんていうかな、行商の人たちが、テリトリーを配分していて、
は
い、うん、でそれぞれにテリトリーをきっちり持っていて、うん、で代々そのお家に行くっていうね、まあ言ってみたら帳面をつけて、その帳面に従いながら順番に欠かさずに行くので、うん、なので切れずに富山の薬っていうのは置かれてたんやと思います。
でも便利ですよね、そうやって来てくれると、うん、そうなんですね、なんか健康管理をしていただいてるような感じもしますしね、はいはい、
お家の中で、まあ、薬昔から民間療法でね、例えば、まあ、お腹の薬であるとか虫下しであるとか、うん、でそれ以外に傷やけどを負った時に、うん、なんか馬肉を張ったらね、やけどが治るとかで、お肉で熱取りますのでね、いいって言うんですね。で、それとか、メバチコ。
はい。
メバチコって言いますかね。
はい。
綿棒って言ったり、まあ、地域によっていろんな言い方ありますけど、目のとこに、こう、爆粒子ですね、ちゃんと言うと。
なるほど。
はい。で、あれを治すのは、これ民間療法では薬ではなくて、ツゲの櫛。木の次ありますね、はい、あれで作った髪の毛をすく櫛をこう畳の部屋でこすって温めて当てると治るとかね、うんうん、そういう民間療法はたくさんあるんですけども、うん、やっぱり薬っていうのは誰でも作れるわけではないので、こういう専門の人が持ってきてくれる薬っていうのがすごく重宝してたんやと思います。
なるほどね、うん、今もダラニスケとかってあるんですか。
はいはい、ありますあります。
お腹痛の薬でって
飲まされた、
飲まされましたね、よく。
あ、甘かったですか。
いや、苦かったような気がする。どの味だったかな、
はい、
苦いですよね。
黒いやっぱりね、薬で、はい、苦いです、
はい、
はい。やっぱり療薬、口に逃がしてございます
なるほどね、はい、それからね、はいはい、ビーフさん の、 お便りなんですけど、
はいはいはい、
高畑町遺跡展見てきました。リサイクルも巡るだなと思いました、はい、ということでいただいたんですよ。
はい、ありがとうございます、はい、高畑遺跡展っていうのは郷土資料館で、
はい、
この日曜日までですね、はい、開催していた夏の特別展示ですね、
うん、
たくさんのですね木製品、
はい、
まあ、これからでしたら中秋の名月の時にね、お月さん見るとうさぎさんが餅つきますよね、
はい、
そのうさぎさんが餅つく手に持っているキネがですね、うん、横土っていう金槌の親分みたいなもんではなくて縦キネですよね、
うん、
鼓を引き伸ばしたような棒のようなものでこうつくんですけども、それのそっくりっていうか、そういう縦キネがたくさん出ていたり、
はい、
井戸枠ですね、あんなんが出ていたりしまして、うん、で一度使ったものを一遍例えば解体をして、柱とかその使ったものを解体した後もう一遍こう切り直して、違う形に、うん、作り直す、はい、だからリサイクルですね、再利用っていうのをやっぱりその後が、よく観察すると分かるんですね。でそれを多分言ってくださってるんだと思うんですけども、ね、
先月森下さんにたっぷりと話を伺いましたけれども、はい、だから本当に昔からそういうふうにいわゆる3つのあるですか、
はい、
リサイクル、リデュース、うん、なんだったっけ、もう一個なんかっていうのはやっぱりあれやってたんですね、は
い
は
い、もちろん日本語で言うところの、
はい、
使い回し、うん、使い切りなんですね。でこれは木材だけではなくて、
はい、
例えば着るものですね、で最近浴衣を着る方も減りましたけれども、日常的に浴衣を着て、でそれが、まあ、着古していくと柔らかくなりますので、いわゆる寝巻きになります、
はい、
で、同じ方が着るとしてどうしても擦れるところが出てきますから、うん、お尻のところとか薄くなりますね、
はい、
だそこに当て布をします、
うん、
で当て布をしてどうもやっぱりどっかほつれてもう着古してしまうと、今度はですねそれをほどいて布に戻す、着物っていうのはね斜めに裁断しないから全部真四角で裁断したのを縫って合わせてますから、ほどくと四角い布に戻りますの で、
うん、
でそれを今度は 赤ちゃんのおむつとかね。
昔ありましたよ ね。よく干してありました。は
い、あれも、やっぱりそうやって使い込んだ、布やからこそ赤ちゃんのお尻に優しいわけです。
柔らかくてね。
柔らかくてね。はい。で、それも終わるとですね、今度はどうなるかというと、雑巾になるんですね。
うわ、とことんですね。
はい。で、そうやって形を変えながら使っていくことを使い回しと言って、で、最後も雑巾で穴が開いてもうどうにもならんわっていうところまで使って使い切って捨てると。
は
あ、今で言うもうエコなんですが、もう本当に昔の人の暮らしの知恵の塊なんですね。
はあ、暮らすっていうことを本当に大事にしてたんですね、はい、昔の人はね。は
い。なんかもういろんな知恵を働かせて、暮らしっていうのを成り立たせてた。で、その成り立たせるときに、まあ、お家の中では完結できないので、はい、いろんな職人さんの技術を、得て、というか助けを得ながら、はい、暮らしが回ってたっていうですね。はい。
例えばどんな職人さんですか？
そうですね。今のみんな、皆さん靴ですよね。
はい。
で、まあ夏になったらサンダル履きますけど、かつては下駄ですよね。
はい。
はい。下駄もカラコロと言わせて、で、足を乗せるとこが台と言います。で、下2本の刃がついてますね。
はい。
で、この刃は、実はすげ替えっていうのができるんですね。
へぇ。
ちびるとね、まあ今でしたら靴屋さんでかかとしてもらいますけど、あれと同じように、下駄の刃の差し替え、もちろん台と刃が一体で作ってる下駄もあるので、全部の下駄が無理、できるわけではないんですけれども、差し替えのできる下駄がありまして、で、それはやっぱりちゃんとね、刃に、優しいじゃなくて、地面に対して、減りにくい、硬い木をね、使った刃にね、差し替えてくれるんですよね。
なるほど。長持ちするようにですか？
はい。はい、ですから、そういうのは、やっぱり、専門の人でないとできないし、で、その時に、下駄は、親指と、人差し指の間に鼻を入れますから、はい、その鼻をもへたってきますので、同じように鼻をのすげ替えとかね、はい、っていうのも、やはり、専門の人が、やっぱりちゃんと来て、きちっと止めてくれるっていうね。
出ないとあれ痛いんですよね、指の股のところ、
そうなんですよ。で、既製品のスリッ、草履とか下駄を買うとですね、はい、こう鼻緒がキツキツなんですね。で、ちゃんとした履物屋さんだと、この買う人の足に合わせて鼻緒の調整をしてくれるんですね、はい、やっぱプロの技なんです、そこは。
なるほどね。はい。でもやっぱりそういう人って本当に今はね、もうほとんど見られなくなったりもします
けど。そうですね。修理をして、はい、使うっていうことが減りましたでしょ。はい、もう今で言った典型的なって言った傘ですかね。かつては傘もですね、コウモリ傘の張り替えっていうのが、やっぱり回ってきてくれて、で、骨はまあしっかりしてるんだけど、傘の布部分をね、傷んできて筋切れとかしてきますから、そんなを入れ替えてくれたりだとか、ちょっと骨曲がってるとこまっすぐに補強してくれたりだとか、まあ、そういうのもやっぱり職人さんが定期的に回ってきてくれるので、お家ではちょっとしにくいことは、そうした暮らしの助けっていうのがしてくれる、来てくれるわけですね。
お鍋に穴開いたやつで、はいはい、捨てたらあかんって、うちのおばあちゃんなんか、
はいはいはいはい、
塞いでもうたらええねんからって、
はい、
あんな方もいら来てくれてはったんですよね。はい、
あれね、イカケって言うんですよ。
イカケ。
はい。芋のですね。
はい。
はい、芋のを、うん、イカケって言って、ね、うん、芋の鍋やったらできるんです。アルミとか鉄でも、芋のやったらできるんです。まあ、言うてみたら、穴を溶接して止めるみたいな。
ああ、なるほど。
はい。うん、で、今の、圧縁だとか、型抜きだとかは、ちょっとそれは材質的に難しいんですけども、うん、それは今の工業製品が多くなったのでできない。伝統的な、アルミとかの鉄の芋の鍋やったらそれができるので、それを直す、専門の職人さんが小さい、いろりみたいな、火のものと、ふいごという風を送るものと、で、そういうのがセットになった道具箱があって、で、持ってきて、で、ジュッて言って直してくれるんですね。
懐かしいなと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。
はいはい、っていう解説してる私は見たことがないんですけど。
嘘、ほんまですか？
はい。イカケはね、見たことがないですね。
なんかこんな棒みたいなやつをこう溶かして、こう、はい、そこをぐじゅぐじゅってして、はい、なんで私知ってんねや。
ち ちょっとね。
博物館で見たのかな
微妙に年代が。
さあ、それではここで、クイズのね、はい、正解と、当選者の発表に移らせていただきたいと思いますが、はい、3つの問題が出ました。まず1回目は、巡礼の中で、はい、四国と西国と坂東の札所の合計はいくつでしょうかという問題でございました。はい、1週目、祈るの時でしたね、はい。さあ、お答えを先生。
はい、正解は154です。
154。はい。はい、そして2週目はこんな問題でした。はい、勤めるというテーマだったんですが、那智を八幡神社で行われるトンドで、宮守は何をするでしょうか。
はい、トンドはですね、火の、行事ですね、はい。ですので、宮守さんが松明で、火をつけてくれます、うん。これが宮守さんのお仕事です。
はい。さあ、そして3週目は楽しむというテーマでした。この問題でしたよ。エビス舞で、エビス様が釣り上げる魚はどんな魚でしょうか。
はい、赤い大きな鯛でございます。
はい。という以上3つの正解を書いてくださった方の中から、お一人の方に3000円分のクオカードを差し上げます。そう先生、抽選をお願いします。
はい。
はい、では西尾先生、お願いします。発表です。
はい。はい、では、今回のクイズの正解者は、ラジオネームビーフ、まだ東京単身赴任中さんです。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
3000円分のね、クオカードを送らせていただきますので、はい、ね、待ってていただきたいと思います。さあ、ということで、まあ、本当に巡る民族、いろんなものが巡ってくるというのはお分かりいただいたと思うんですけれども、そういえば本当に今はね、こういう人たち少なくなったよねみたいな話が結構多かったような気がするんですが、
こう懐かしい生活シーンといいますか、やっぱり大きなショッピングセンターができてしまって、はい、必要な時に買いに行けばそれで用が足りてしまうし、で、そうやって使い回して使い切らなくてもですね、新しいものをどんどんやっぱり変える時代になっていますのでね、その伝統的なこういう技術っていう、技術を持った職人さんっていうのがもう回る必要がなくなっちゃったというところですね。
ねえ、でも時々ショッピングセンターの中なんかでも、はい、包丁研ぎのね、はいはいはいはい、コーナーを作って、はい、そういう職人さんが回ってらしたりとかっていうことはありますから、ね、はい、やっぱりある意味ニーズがあれば、うん、そういう方たちもまた活躍してくださるってことなんでしょうね。
そうですね。先ほども言いましたけど、やっぱり家庭ではまかないきれない技術ですね、うん、包丁研ぎもやろうと思えばできるんですけども、うん、私でもやろうと思えばできるんですけど、トマト切ったらギタギタになったりとかやっぱりね、プロはプロなんですよ。
プロにはかないませんよね。は
い、だからやっぱりそういう技術を持った人たちが、うん、お店に行くだけではね、やっぱり交通の便とかもあって、はい、十分に、うん、技術を振るってもらえないというか、そうしたものが買えない。買ったりしますので、うん、来てくださるっていうのはね、すごくありがたかったと思います、はい、
そうですね、サザエさんの世界なんだったらね、はいはい、三河屋さんがご用意に来て、はい、
サブちゃんでしたっけ
そう、来てくれるんですよね、はい、ああいうのも今はないですよね。
もうほとんどないんじゃないですかね。うん、私も子供の頃近所の酒屋さんが、はい、2日か3日に1度ぐらいですかね、大した家ではなかったんですが、祖父が一緒に暮らした祖父が酒飲みだったので、お酒を買うてもらおうと多分来てたんですが、でもあれも酒瓶も、はい、リユースですね、はい、であと醤油とかも瓶で
量
り売りでね、買ってましたし、ね、はい、でもっと古ければとっくりで。うん、お酒なんかも買ってた
すごいね、なんか時代劇みたいな感じですけど、はいはい、
ちょっと時代がえらく前飛びましたけど、
はあ、なるほどね、は
い、だから違う意味の回ってたんですね。
いろんなものが、
はい、で最近またね、はい、牛乳瓶であるとかね、はい、そうしたものがリユースで言われるようになりましたですね。
ね、 いやー、御用聞きさんってなんか自分のところのだけじゃなくて、うちに来てた人なんて、あの、他になんか買い物あったらしてきますよとか言ってくれたりとか、もう究極のサービスでしたよね、あれ。
そうでしたね。はい。あの、お酒だけじゃなくってね、あの、酒屋さんしか扱ってないジュース。
ありましたね。
あれは、あの、楽しみでしたね。
ブラッシー。はい。いや、あれはね、本当にそういう意味では、まあ、いろんなものもありましたし、なんか、いろんな各世代のお楽しみがね、いっぱい詰まってた、はいはい、そんな感じでしたよね。
そうですね。
ロバのパン屋さんはご存知ですか？
微妙に知ってます。
あれも最初は本物のロバっていうか、なんか、子馬というかなんかが引いてたんでしょうね。
うん。あの、やはり、あの、高齢者の方にお話を聞いてると、うん、やっぱり来てた。ロバのパン屋のどうたらこうたら言うて、歌も聞いたんですが、はい、あの、すっかり忘れてるんですけど。で、はい、もうやっぱり、あの、それで、そういえば、あの、祖母も、そのロバのパン屋が近所に来ていて、うん、でも、ロバはうんちしながら歩くから、汚いからダメって言って、うん、買ってもらえなかった気、まあ、そういえば買ってもらえなかったな、今思い出した。はい。でした、
でした。はい。そういうこともあって、後々は、その車みたいなものになって、たんでしょうかね、
は
い。
でも、あの、音楽は流れてたようなことはお聞きしましたですけどね。うん、やっぱりまだ、うん、あの、こんな言葉で、あの、思い出された方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。
はい、そうですよね。あの、なんか、あの、明石の昼編みとか言ってね、
はいはいはい、
おっちゃんが、うん、あの、なんか、荷台に、こう、うん、まな板を置いて、いろいろこう、魚をさばいてくれたりとかっていうのも、今はなかなかないんですかね。
ないですね。で、かつて西宮が回ってたじゃないですか。
そうです。
テテカムイワシイランカエで。
テテカムイワシ新鮮なんですよね。
はい。あの、うん、ね、自転車の後ろに、あの、トロ箱って置いて、で、イワシ乗せて、はい、で、お聞きしたら、やっぱ、江東園とか、モンドの辺までね、うん、やっぱ、あの、おっちゃんが売りに来てた、言って、はい、うん、お聞きしましたね。
西宮北口も来てはりましたよ。
あ、そうなんですね。うん、
で、なんか、あの、はい、どこかの、お家の、うん、あの、なんか、ちょっとガレージのとことかにね、はいはい、ちょっと泊まって、はい、だからそこまでこう、近所の人がみんな出ていくみたいなことがあったりして。
はいはいはいはい、なんかもう買い物行くのもね、うん、あの、お鍋下げて行ったりとかして、はい、あの、こう、入れてもらって持って帰るっていうとこです、ね。
お豆腐もね。
はい。
お鍋で買いに行ってました。はい、
あれ、なんかあの、鐘の音でしたっけ？
はい。チリンチリン。
チリンチリンって言わせると、はい、あ、豆腐屋さん来たからって言って、はい、あの、それこそ本当に鍋持って買いに行った時代ですね。
ね、いやー、まあ本当にそういう、まあ、あの、巡ってきてくださるね、いろんな業種の方はもうなかなか、はい、もうめっきり減ってしまいまして、
そうです、
なんかね、懐かしいなとしか言えない。くなっちゃったのがちょっと寂しい感じですね。
まあ、うん、いつでもどこででも買えるようになった現代の社会ですからね、あの、今更戻れとは言いませんけれども、まあ、あの、致し方ないのかなと思いつつ、
うん、でも時々はこうやって思い出すのもとってもなんか心豊かになるひとときですよね、
はい、
また西尾先生、いろいろ、ね、はい、あの、話題を持ってまたいらしてください。
はい、はい、承知しました。
8月は巡る民族、ゲストティーチャーは元西宮市立京都資料館学芸員の西尾よしみ先生でした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月9月はですね、西宮の植物から SDGs を考えると題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之先生をお迎えしてお届けする予定です。いや、 SDGs って今ね、大流行りですけれども、はいはいはい、どんな分野にでもこの SDGs っていうのがあるんですよね、
は
い
は
い、
でもこれも、ね、結局はね、暮らしの知恵の塊やと思いますよ、
うん、なるほど、うん、みんな一緒なんや。
そうです、そうです
。ということで、また西尾先生にはね、登場していただきたいと思いますので、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではでは、また。